そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
箱根駅伝への道、今夜のナビゲーターは文化放送増島茂アナウンサーです。よろしくお願いします。
こんばんは。
よろしくお願いします。
3日前の15日土曜日、はい、箱根駅伝の予選会が行われまして、はい、来年の1月2日3日に行われる第93回箱根駅伝本戦に出場するチームが決まりました。
はい、
まずすでにシードされている大学は92回大会の1位から10位、はい、青山学院、東洋、駒澤、早稲田、東海、順天堂、日体大、山梨学院、中央学院、帝京、はい、そして予選会の結果、1位大東文化大学、はい、上位10名の合計タイムは10時間8分7秒、まあ、ここ3年では一番遅いタイムになりました、
はい、
2位明治でトップとの差は10秒という僅差、3位が創価大学、トップとの差は2分2秒、4位が法政、3位創価との差はわずか9秒、以下5位が神奈川、6位が上部、7位拓殖、8位が國學院、9位が国士舘、10位が日大、ここまでが箱根駅伝の出場権を手に入れています。はい、
第10位日本大学。お
お、10番目、はい、最後の切符が日大へ渡った瞬間の歓声を聞いていただいたんですが、
はい、
あの晴天でスタート時の気温が 16.7 度、とにかく気温がぐんぐん上がっていきましたね。
日差しも強烈でしたからね。
そうなんですよ、あの神奈川大学の大吾監督が、はい、ここ10年で一番暑いじゃないかとおっしゃっておりましてね、本当に暑さとの戦いがありました。
はい、タイムが伸びなかったのも、
そうなんですね。さあそんな中、今夜はですね、はい、白氷を踏む予選通過となった日本大学から武者義之監督、はい、石川聡真キャプテン、そしてトップ通過を果たした大東文化大学の下尾和馬キャプテンの声をお届けしますが、
はい、
その前に10位日大から44秒差の11位で涙を飲んだ古豪中央大学について触れておきましょう。
はい、
中央はこの予選落ちでなんと箱根駅伝史上最多の連続出場記録が87でストップ、
はい、
1925年、実に大正14年の第6回大会から続けてきた伝統がついに途切れてしまったんです。
はい、
4大会連続でシード権を逃していた中央、藤原正和新監督のもと1年生の船津翔真選手をキャプテンに大抜擢、その改革姿勢を前面に打ち出してこの予選会に挑んだんです。
はい、
ただレースでは10キロ通過地点で12位、15キロ通過地点で11位、まあ、じわじわと通過ラインに迫っているように見えたんです。そして目安となる10番手の選手がゴールしたのは予選通過を果たした拓大日大より早い9番目だったんですね。
はい、
でも44秒差というタイム差以上に惜しい結果、まあ、これで残念ながら予選会通過はなりませんでした。
はい、
もうこれも来年以降の奮起に期待するしかないですね。
はい、
さあそれでは本題に参りましょう。10位通過の日大、まずは予選通過決定直後の武者監督の声です。
いや本当9番目まで全然呼ばれなかったんで、まあ、10番でやっとなんとか通過できて、まあ、17.5 キロのところでもですね、まあ、11番と1分ちょっとは下がったんで、なんとかこう、まあ、今回はこう上の2人に助けてもらったかなっていうのが大きいですね。本来はですね、あのもうちょっと上の、まあ、上位で通過してあの本戦にっていうところを、まあ、目指してたんですけども、まあ、まずはですね、あの通過することがまあ予選会の大事なんで、まあ、本戦でですね、しっかりこうもう一度昨年もその、まあ、一昨年もですね、まあ、9区でたすきつながってないんで、そこをですね、やっぱ駅伝をしっかりしたいなっていうふうに思ってます。まあ、シード取るためじゃなくてですね、まあ、優勝を狙うために、やっていきたいなっていうふうに思ってますんで、今年はその第一歩になれるようにしっかりそういうふうなチーム作りをしていきたいなと思ってます。
という日大の武者監督、はい、全体のトップでゴールしたワンブイ、
はい、
そしてチーム2位で全体7位の石川聡真キャプテン、ただこれ以降の選手が想定タイムから1分以上遅れた、まあ、これが今回の誤算と話していた武者監督なんですね。
はい、
個人2桁順位が4人のみ、10番目の選手は220位になってしまいました。まあ、想像以上に気温が上がったことも大きく影響したようです。
もう日焼けしましたもんね。
いやそうなんですよ、
半日で
私家帰ったら家の者に、はい、どんだけ黒くなってんのって言われましたから
、はい、まあ、どこに行ってきたのっていう、
そう走る選手は大変ですよ。
そうですね、
ねえ、
はい、
さあ続いて予選通過が決まった瞬間、複雑な表情を浮かべていた石川聡真キャプテンに文化放送片山正人アナウンサーがその訳を伺いました。
まあ、会の発表が進むにつれて駅伝引退だという覚悟もしていたので、 まあ、ちょっと情報の整理に頭が追いつかなかったので、まあ、ようやく緊張の糸も少しほぐれたかなという感じです。
でも10位と11位は大違いじゃないですか、
ね、そうですね、あの本当に日本大学は OB の方がとても多くて、その応援に後押しされたんだなって強く感じました。
上位10人の通過は13番目でしたから、
はい、
まあ、これ発表を待つ間の日大関係者気が気でなかったでしょう。
そうですね、
うん、まあ、駅伝引退まで覚悟したという石川キャプテン、はい、今後本戦に向けてどのようにチームを修正していくのでしょうか。
今まで口で自分たちは弱いんだと伝えてきましたが、やっぱり本当にギリギリの戦いで痛い目見ないと、あの人間っていうのは分かってくれないんだなと思ったので、これを機にもし、生首選手がいれば今回の予選会の話を持ち込んで同じ痛い目に会いたいのかと言葉を足して説得力つけて話していきたいなと思います。
では箱根での目標は当然シードは取りたいなと。
もちろんです、まあ、ほんの数年前までは上位争いをしている学校だったので、まあ、僕たちがその伝統を傷つけてしまっている、その自覚も十分あります。なので個人としてチームのための区間賞を取ってシード権、またそれ以上の結果を必ず残したいと思います。
強力なキャプテンシーと実力、これを持っている石川キャプテンですから、はい、まあ、本戦までにチームの状態を上げていってくれそうです。
はい、
さあ続いてトップ通過に沸いた大東文化大学です。キャプテンの下尾和馬選手に文化放送長谷川太アナウンサーが話を伺っています。
予選会トップ通過です。おめでとうございます。
ありがとうございます。
手応えはいかがですか。
はまあ、そこまでそのトップっていうのは意識してなかったんですけど、やはりまあしっかりみんなが走ってくれたので、まあ、結果はついてきたのかなと思います。
暑かったですよね今日ね。
そうですね、自分も暑いのはあまり得意じゃなかったので、まあ、それでもチーム2番目で帰ってこれたっていうのはまあ自分の中でも自信になっているので、まあ、よかったと思います。
この暑いということに関してはこうレース前に監督から何か指示はあったんでしょうか。
まあ、当初決めてた設定よりもまあ5秒ぐらい遅めで入っても大丈夫だよって言われてたんですけど、まあ、それでもまあ少し早いぐらいでまあペースで走れたので、まあ、うまくリズムにも乗れてたのかなと思います。
まあ、昨年の三大駅伝は、まあ、大東文化大学が残念ながら全部2桁順位ということだったんですけども、はい、まあ、本当にそういった意味で言えば今年はちょっと違うぞというところを何かこう我々も感じてます。
そうですね、まあ、去年卒業されたその大隅先輩がまあ28分台で、今はもう28分台いないんですけど、まあ、その中でやはりチーム一人一人がまあ自分がしっかり走るぞっていう多分意識が出てきたと思うので、まあ、そういった部分で合宿を超えて一人一人がレベルアップできたのかと思います。
なんかチームの雰囲気も変わったんでしょうかね。どうなんでしょうか。
は、まあ、前から結構明るかったんですけど、やっぱりその、まあ、練習だったりとか試合を経て、まあ、手応えとかもみんな感じてきて、その部分でまあ自信にはなって、まあ、だんだんチームの雰囲気も多分良くなってきているのかなって思いました。はい、
これからすぐにこの後全日本があって、
はい、
箱根ということで忙しいですね。
まあ、まあ、やはり、まあ、去年はやっぱり先ほどもおっしゃったように、まあ、自分たちの駅伝というのが全然全くできなかったので、今回は1区から、まあ、しっかり上位校と戦えるように、まあ、全日本ではシードを目指して、で箱根では、まあ、やるからにはやはり、まあ、上位、まあ、優勝だったりを目指してしっかり上のチームと戦っていきたいと思います。
大東文化大学は前回の箱根駅伝、はい、往路は20位だったんですね。で総合が18位、まあ、1区からあまり浮上することなくレースを終えてしまいました。
はい、
ただ今回の予選会は10人目が73位と高い安定感を発揮して、まあ、これを来ましたので本戦が非常に楽しみです。はい、さあ予選会トップ通過大東文化大学奈良監督の声は今週金曜21日にお届けする予定です。
はい、ありがとうございました。ナビゲーターの文化放送増島茂アナウンサーでした。さてこの箱根駅伝の道はポッドキャストの配信も行っています。もう一度聞きたいという方はこちらでお楽しみください。文化放送のホームページからアクセスできます。明日のこの時間は明治大学創価大学の特集をお送りいたします。以上箱根駅伝の道でした。